杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に山王メディカルセンター院長針貝正義さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
針貝先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は関節リウマチの客紹介ということで、まあ、RA ということで、言わせていただきますけれども、まあ、客紹介ということで、もうこれは針貝先生が一番ということで来ていただきました。まあ、私の古い知識かもしれませんけど、RA というのはなかなか手強くて、関節の変形、骨の変形ですか、なかなか治療が難渋するというのが多かったように思うんですけれども、今日の症例のように、その、逆紹介、おそらく寛解を維持できている患者さんを逆紹介するというようなケースが増えてきたということは、まあ、RA の治療の管理が以前に比べると、だいぶその、進歩したということなんですね。
はい、その通りです。関節リウマチは以前は不治の病と言われていて、一旦なると体の機能がどんどん落ちていく悲惨な病気でした。しかし20年ちょっと前にメトトレキサート MTX が日本でも使えるようになり、そしてその使用方法がどんどん皆さんがうまくなることによって、まず MTX だけで寛解に到達する人も出てきました。しかし残念ながら MTX だけでは寛解にいかない人もいますので、そういった患者さんに対して2003年頃から生物学的製剤というのが出てきて、まあ、いわゆる点滴あるいは皮下注射で投与する分子標的治療薬ですね、TNF あるいは IL6 あるいは T 細胞といったものを標的としたお薬になります。それらで、疾患コントロールが飛躍的に良くなりました。さらに最近は JAK 阻害薬、 JAK というのはヤヌスキナーゼと言いますけれども、 JAK 阻害薬が出てきて、生物学的製剤にも不応な方もコントロールができるようになってきたと。それで全体として約7割ぐらいの方が寛解を達成できる時代になりました。
いやいや、もう今聞いていてもうすごいなって思ったんですけども、そもそも先生、関節リウマチっていうのは滑膜の炎症、滑膜炎、そこから軟骨、骨破壊へと進行していくということで、いわゆるその今先生が言われた治療のターゲットっていうのは、そこの滑膜の炎症を抑えるという理解でよろしいんですか？
その通りです、滑膜炎を抑えることによって関節破壊を抑えて、それにより身体機能が悪化するのを防ぐと、そういう流れになります。
この従来昔だったら先生、プロドニンなんか使われてたと思うんですけれども、このメソトレキセートっていうのが一躍こう治療のファーストラインになったっていうのは、何かその従来と違う基準で効くということでしょうか？
はい、メソトレキセートは細胞内の葉酸代謝を抑制することでその効果を発揮します、そして白血球の中でメトトレキセートにグルタミンがいくつかついた、まあ、通常3個から5個をついた形で蓄積されて、そして抗炎症効果を発揮します、
だからまあ今日そのメソトレキセートの時に葉酸をまあ補充するということにつながるわけですけれども、その葉酸を阻害することが結局の滑膜炎を抑える、ひいてはリウマチの活動度を抑えると。大体先生、このメソトレキセートで治療を始めるとして、単剤での効果あるいは寛解の程度というのはどのくらいなんでしょう？
はい、治療を始めて3ヶ月で効果判定をすると言われています。 実際に臨床では、2ヶ月目ぐらいから患者さんの関節の状態が改善してきて、まあ、大体ピークに達するのが3から4ヶ月ということになります。もちろん、専門医はその間にメトトレキサートを通常8ミリから1週間8ミリから開始するんですが、それを10ミリ12ミリと増量していきます。日本人の場合の指摘容量は大体体重を4で割った値、例えば60キロの人なら14、5ミリ、50キロの人なら10ミリから12ミリといったところになります。
これやっぱある程度こう量を増やしていかないと、まあ、ある意味効果がなかなか出ないという薬でもあるということですね。
そうですね、用量依存性です、う
ん、それで先生、その単剤で適量までどうぞ増やして、まあ効果があるあるいは寛解というのはどのくらい達成できるのですか。はい、
効果がある人で言うと大体 60% ぐらい、寛解という基準を設けるとまあ 30% からまあよくて 40% ぐらいです、
うん、まあでもそれまでの薬に比べるといい数字であることは確かだと。
その通りです。関節の状態を良くして、そして全身状態も改善してくれます、
うん、いわゆるその治療のその標語としてトリートゥーターゲット、あれは T2T っていうんですか。いやもうそういうもう治療のそのそこまで持っていけるんだというその、治療のこう見通しが立つようになったということなんですよね。
そうですね、日本のガイドラインでもあるいは欧米のガイドラインでも先生が今おっしゃられた T2T を使ってリウマチを治療していきましょうということが明記されています。
まあ、あの逆紹介の前に、まあ、そうは言っても特に先生方専門のところに来るリウマチの患者さんはやはりちょっと難治な方、そういう時にはこのメソトレキセートにいわゆるそのバイオ製剤を組み合わせることによってなんとか寛解まで持っていって、先ほど先生寛解まで持っていくの6割か7割ぐらいとおっしゃってましたよね。
はい、はい、そうです、
まあ、そういう意味ではそういうあのメソの後に控える薬も非常に効果があると。ただそういう症例はさすがに先生方逆紹介というわけにはいかない。
そうですね、あのいわゆる分子標的治療というのは、うん、専門的な知識が必要なのと、うん、副作用の管理が、少しハードルが高いので、うん、一般以下の先生にご紹介するのは少し難しいかなと。 その手前の患者さんをご紹介する場合が多いと思います、
う
ん、
ということで今日のご質問はその、まさに逆紹介を受けて、まあ寛解状態のリウマチの患者さんを見ているという先生が、まあ、あの具体的に、どういうふうにしたらいいんだろうということになっていますが、まあ、基本的には紹介元の専門医が、まあ、こういうふうな形で、まあ、治療してくださいということを、まあ、あの踏襲して治療していくんだろうと思うんですけれども、先生方どういうことを、まあ、なんか注意するところがどうとかいうことも多分おっしゃると思うんですけれども、どうなんでしょう。
はい、例えば MTX 単剤で治療している患者さんを紹介する場合には少なくとも2ヶ月に一遍は、血液検査をしてください、うん、そして、全身状態に関して、問診をしてくださいと。で必要があれば身体診察をしていただくということになると思います、うん、血液検査、これはあの日本リウマチ学会が出しているあの MTX の使用と診療の手引きという本に、詳しく書かれているんですけれども、あの血液検査をすることによってMTX で頻度が高い血液障害、はい、あるいは肝臓肝機能障害、こういったものを早期に、拾い上げることができる、うん、ということになります、
うん、そうですね、まあ、そういう意味ではあの定期的にチェックをして、まあ、関節一般の先生方がどこまで関節の所見を取れるかどうかはありませんけれども、まあ、そういうことも注意しながらということですけれども、葉酸製剤というのはやはりメソトレキセートを内服される時には必ず補充するわけですね。
はい、基本的にメトトレキセートを1週間に8ミリ以上投与する場合には、葉酸を5ないし10ミリ、1週間で、内服させるように指導しています。
しかもメソトレキセートを飲んでるところと重複しない形で、まあ、飲んだ後しばらくしてから葉酸を補充すると、
はい、24ないし48時間後に内服するということになってます。それによって副作用の頻度が下がることが分かってます。
それはとても大事なところで、はい、でやはり先生、このメソトレキサートが免疫を抑制するということになってきますと、感染症、肺炎ですね、それやっぱりリスクは高いということになると、まあ、あの予防投与というところで今日のいわゆるバクタ、はい、ST 合剤、
そうです、
これ先生予防投与というのも、やるんですね。
はい、 バクターによる予防投与というのは、先ほど話が出た生物学的製剤が導入された後から広く行われるようになりました。ただメトトレキセート単剤の場合でも、やはりこのバクターで予防できるニューモシシチス肺炎、PCP というのが、起きることが分かっていますので、一定のリスク因子を持っている方はバクターを使っていただくことが推奨されています。
予防投与というのは結構少量でいいんでしょうか？
はい、これが非常に不思議なところなんですけれども、通常、バクター 0.5 錠を毎日、あるいは1錠を月水金のように週に3日だけ投与するというのが広く行われています。
そうですか。わかりました。あとはちょっと話がずれかもしれませんけれども、私肺の合併症というと、確かメソトレキセート間質性肺炎があったなと思うんですけれども、これに関してはそれほどでも頻度的には高くないんでしょうか？
はい。頻度は100分の1以下です。通常200人から300人に1人ぐらいの頻度っていうふうに言われています。ただ、一旦起きると重症な肺炎、間質性肺炎になりがちですので、常に注意を怠ってはいけない副作用になります。
そうですね。あと先生、そうしますと、今日の先生、私の思い込みかもしれませんけれども、逆紹介でもうこの後はこの先生が基本的には見ていくというような感じを印象を受けたんですけれども、例えばその半年あるいは1年に1回ぐらいは、紹介元のところに患者さん、受診してもらって、そこできちっとこう評価する、こういうやり方もあるような気がするんですけど、どうでしょうか？
はい、特に地方都市で、リウマチ専門医があまり開業の先生方にいらっしゃらない場合、GP の先生に、患者さんをお願いするときなどはそういった方法が取られます。リウマチ専門医に半年1回あるいは1年に1回来ていただいて、関節の状態を見て、副作用がないかどうかチェックして、また GP の先生にお返しするということをしている、地方の大きな病院は複数ございます。
またこれちょっと偏った質問かもしれませんが、メソトレキセートで必ず葉酸を補充すると、で最近先生いろんな意味でサプリを取ってる方が多くて、結構サプリの中に葉酸を含んでるものが多いように思うんですけれども、そのあたり先生必ずチェックをされるんですか？
そうですね、最初にメトトレキセートを処方するときに、患者さんに葉酸が含まれているものを飲まないでくださいねというお話はします。一番患者さんで頻度が高いのはいわゆる青汁ですね。あれに割と葉酸が含まれている場合があるので、注意が必要です。
一応そこは先生チェックされる。一方で先生、葉酸を多く含む食品もいくつかあるようですけれども、これはそれほど気にしなくていいというふうに聞いたんですけれども、そこは指導しなくてもよろしいんですね？はい、
その通りです。食品でメトトレキセートを阻害するだけの葉酸を取るのって結構大変なので、そこは心配しなくていいですよという話をします。
今日は本当にどうやって逆紹介で医療連携をしていくかということを教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は山王メディカルセンター院長針谷正義さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。